岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所事務所長の柿原清嗣さんにお越しいただきました。柿原所長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組岡山三大河川ナビゲーションへの柿原所長のご出演は初めてとなります。改めて自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、岡山河川事務所長の柿原です。国土交通省本省の技術調査課情報技術企画官という、はい、特に情報ですとか DX とかそういった分野の取り組みを、はい、している部署から、はい、こちらの岡山に、参りました。はい、約1年が経ちました。
はい、
2回目の所長で赴任をさせていただいてまして、1回目が長崎の河川国道事務所というところだったんですけども、そちらは若い頃に経験をさせていただいて、はい、岡山河川事務所は2回目になりますので、深夜の所長で少し落ち着いた所長になりますけども、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今年に入りましても全国で災害が起きている、そんな状況が続いております。
はい、まずは令和6年能登半島地震により被災に遭われました皆様へ心よりお見舞いを申し上げます。国土交通省では被災当初よりテックフォース隊員を派遣して被災状況調査や給水活動の対応に当たってまいりました。
はい、
岡山河川事務所からも砂防関連の現地調査班や支援待機者、照明者、淡水者を派遣してまいりました。
はい、
国土交通省では公共インフラ全般を担っているといったところで、今後ともその役割をしっかりと、担っていきたいと考えております。
はい、柿原所長は岡山に赴任されて1年ほどとおっしゃいましたが、この1年岡山での出来事について教えていただけますか。
はい、山陽新聞で巷欄というものがございまして、はい、1日1台というところに投稿させていただきました。
拝見しておりました。コラムですね。
はい、ありがとうございます。
どんなことを書かれたんですか。
高橋川の投稿をしたり、はい、河川ごとにですね、いろいろな話をさせていただきました。
さすが。
高橋川の投稿を見た方が矢掛町の方なんですけど、はい、自分の取り組みとして河川ですとか自然ですとか文化に関する取り組みをされていて、そういった活動について送ってくださる方がいらっしゃったり、
そうなんですね。
旭川の川町づくりの関連の投稿を読まれた方が、うん、表町のオランダ通りの、はい、お稲さんにまつわるような資料をですね、はい、コピーして持ってきてくださったり、まあ、そういうことをしてくださる方がいらっしゃって、非常にですね、一気に岡山の方が近く感じるようになりました。
そうですね。
はい、地元のことをこういろいろ教えてくださることがありまして、非常に楽しい時間となりました。
そうでしたか。はい、ここ岡山の良いところってどこだと感じられましたか。
特に旭川の、岡山城後楽園周辺の旭川の川町づくりをしているエリアですとか、その下流側の京橋エリアっていうのは非常に素敵なエリアだと思っております。
はい、地元の私も大好きです。はい、
今年度からですね、石山公園から出発する遊覧クルーズが本格運用を開始されたことご存知でしょうか。
はい、はい、そうなんですね。これは毎日運行しているんですか。
毎日運行していて1時間ごとに運行しております。
そうでしたか。観光客の方が乗られているんでしょうね。
はい、旭川からの岡山城を眺めるといったところですとか、水面も広くてですね、そういったところがとても迫力があったり見応えがあったりしますので、ぜひ一度ご覧になっていただきたいなと思っております。
そうですね、乗ってみたいです。
また鶴見橋近くにある 伊豆市地区でございますが、はい、令和2年度に約100メートルの堤防整備が完了しております。ここでですね、いろいろなイベントが開催されているんですが、9月から11月の間に、マルシェが今年度開催されたと、非常にこうイベントで使っていただきたいエリアになっておりますので、これからが非常に楽しみになっております。また京橋のエリアについてもこれからですね、人気が出てくるスポットだと思っておりまして、はい、ぜひ伊豆市ですとか京橋といったエリアも含めてですね、訪れた方が一日周遊できるような楽しいエリアにしていきたいと思っております。
はい、今京橋とおっしゃいましたが、はい、京橋クルーズにも乗られたんですってね。
京橋クルーズなんですけども、はい、京橋朝市が毎月第1の日曜日に開催されるんですが、はい、その京橋朝市に合わせて朝8時からですね、京橋クルーズが運行されております。
はい、
案内役の方が旭川ですとか百軒川の歴史文化ですとか河川の改修事業についてまで説明してくださるので、岡山河川事務所の職員かと思うぐらいの説明をしていただいてます。
そんなにお詳しいんですね。
はい、特に貯木場平井地区でございますけども、
貯木場、
木を、大量の木をですね、長い期間置いておくような場所が昔にございまして、
そうだったんですね。
そういった跡が分かるような場所があったりとかですね、ケレップ彗星と言いまして、昔航路をですね、確保するために T 字の清水をする、石垣のようなものがあるんですけども、そういったところが間近に確認できると。
その横を通っていくわけですか。はい、
でその説明もしっかりしていただけますし、カワウですとかサギがですね、その上でこう優雅に羽ばたいているようなところも見えますので、非常に楽しむ要素がいっぱいあるところでございます。
そうだったんですね。
はい、気をつけていただきたいのが、クルーズ後に京橋朝市で朝食を取ろうとすると、
はい、
まあ朝食が取れないと、
というのは
いったところがございます。
はい、あ、もしかすると終わりの時間、
はい、店が閉まってますので、
はい、
ぜひですね、京橋朝市も楽しんでいただくために朝早く出てきていただいて、はい、京橋朝市で腹ごしらえをしてからですね、はい、クルーズ船に乗っていただくと非常に楽しめるんではないかと思っております。
そうですね。
で、西中島のところで花火大会が例年行われていた今年のお盆には銀河の夜祭りといった祭りが開催されて、いました。盆踊りがされていまして、振り付けをすごく凝ってらっしゃるような盆踊りで、はい、興味のある方、はい、お出かけになっていただけると、
はい、
9月には岡山芸術創造劇場の晴れの輪もオープンしてますので、やっぱり京橋っていうエリアはこれから非常に伸びてくるんではないかと思っておりまして、こういったところと川とのつながりをこううまくさせていただいて、伊豆市のようなところから京橋まで楽しみができるようなところを私も協力していきたいと思っております。
はい、では旭川以外の川はいかがでしょうか。
吉井川ですが、10月に岡山で北前船の寄港地フォーラムが開催されて、西大寺観音院が北前船の寄港地として話題になったといったところでございます。はい、で私も西大寺栄養に行ってきました。
はい、本格的に、ね、開催されたのは4年ぶりでしたものね。
ご神儀を投げ込む際にフラッシュを焚くような演出がありまして、はい、非常にですね、人の手が波打つような幻想的な風景で見応えがありました。で、吉井川沿線にはですね、日本遺産の登録を目指しているような立派な常夜灯がいくつもあるんです。
はい、
堤防整備に伴い順次こう移設を行っているんですが、地域の誇りですとか観光資源としてぜひ良い形で残していきたいと思っております。また備前長船で国宝の太刀の山頂もってご存知でしょうか。
はい、実際に見たこともあります。
私も刀剣博物館に行って、
行かれましたか。
で、私が感動したのが、刀を生産するために何本の刀を作ったんだろうというところと、
はい、
その営みが砂鉄を採取しないといけないので、カンナ流しという ことで山を切り崩してきたところで土砂供給があったといったところで、そのために岡山の低平地が多く生まれたといったところを知って、 その経済的な刀を作るっていう営みと地域の地形とですね、河川が密接に関わっているといったところに非常に感動しました、はい。
人の営みと川が密接につながっているということですよね、
はい。
ところで河川事業はいかがでしょうか、進んでいらっしゃいますでしょうか。
平成30年7月豪雨により甚大な被害を受けた倉敷市の真備地区の復旧復興に向けた取り組みで小田川合流点付け替え事業がございます、
はい。
今年度末完成を迎えるとい
よいよですね、
はい。竣工記念式典が3月の23日に開催される予定でございます。
間もなくです。
また高橋川の本線小田川合流点下流について出水期に間に合うようにですね、堤防の断面の拡幅など堤防の強化を進めているところでございます、
はい。
完成後は小田川の整備区間全体を岡山河川事務所で管理することになっておりますので、はい、小田川の事務所から急ピッチで引き継ぎを今行っているところでございます。
そうですか、引き継ぎもあるんですね、
はい。あと一部工事ですとか柳原の河川防災ステーションの整備については残っておりますので、そういったところを来年度も引き続き進めていきたいと思っております、
はい。
国県倉敷市が連携してサイクリングロードの整備も進めておりますので、ぜひですね、皆さんに完成後は訪れてほしいと思っております、
はい。
また皆様に訪れていただくために岡山河川事務所でも現場の見学会のようなものを企画したいと思っておりますので、はい、期待をしていていただけるとありがたいです、
はい。ぜひ見学会企画していただきたいです、
はい
はい。では最後に今後の事業展開について教えてください。
岡山県内で小田川合流点付け替え事業という河川改修としては非常に大きな一大プロジェクトが完了しようとしています、はい。大変喜ばしいことと思っておりますが、はい、一方で吉井川旭川の河川改修については1年に1工事程度しか整備が進んでいないといった現状もございます、
はい。
今後はこういった吉井川、旭川も含めてですね、しっかりと、事業が進むように予算の確保ですとか事業の推進について取り組んでいきたいと思っております、
はい。
また旭川中上流ダム再生事業という事業があるんですけども、はい、こちらについては旭川ダム、湯原ダムの再生を行うと機能を高めていくといった事業になります、
はい。
こちらについても非常に大きな事業になるんですけども、しっかりとですね、岡山中心市街地をはじめとする旭川流域の全体のですね、安全性を高めるためにもう最重要と言っていいような事業となっております、
はい。
現在建築工事に着手するための現地調査ですとかダムの設計を進めているところなんですけども、
はい、
しっかり建設の着手にできるように一歩一歩取り組んでますので、これから岡山の安全安心のためにしっかりとこういった事業を進めていきたいと思っております。皆様のご理解ご協力をぜひお願いいたします、
はい。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所事務所長の柿原清嗣さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
4月から放送時間が変わります。第2金曜日の朝9時から、再放送は同じ日の午後1時からです。次回の放送は4月12日金曜午前9時から、再放送は午後1時からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。